んこんにちは。こんちきちんの祇園囃子で始まりました。京都は烏丸上庁舎町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、7月1日第181回目の配信です。今日から7月が始まりました。京都では祇園祭りが幕を開けました。阪急電車の烏丸駅などのホームでは、このこんちきちんという祇園囃子が鳴り始めて、お祭りムードを一層盛り上げています。1ヶ月にわたって続くこの祇園祭りについては、後ほどピックアップのコーナーで詳しくお伝えしていきます。どうぞお楽しみに。さあ、それではまず京都の7月の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。京都の奥座敷貴船にある貴船神社で、今日から七夕の笹飾りライトアップが始まります。参拝者の願いをしたためた短冊を夜間ライトアップして、そして足元には青竹にろうそくを灯して優しい光で照らし出します。このライトアップは日没から夜8時まで、土曜日曜と祝日は夜9時まで行っています。旧暦の七夕さんの頃、8月の9日まで続きます。なお貴船神社では7月の7日火曜日には雨乞い神事が起源とされる水祭りも開かれます。詳しいことは電話 075-741-2016 番、貴船神社さんへどうぞ。次に、7月の8日水曜日から31日金曜日まで、紫式部の邸宅跡として伝わる廬山寺で、紫式部とその世界展が開かれます。今紫色の桔梗の花が見頃を迎えている廬山寺、場所は京都御苑の東側にあります。時間は午前9時から4時まで、お問い合わせは廬山寺へどうぞ。電話 075-231-0355 番です。桔梗も美しいですが、蓮の花も美しい季節です。 JR 花園駅の近くにある宝根郷院では、7月の11日土曜日から蓮の花をめでる会が開かれます。朝7時に門が開き、およそ80種類もの蓮が競うように咲き揃います。お問い合わせは電話 075-461-9428 番、宝根郷院さんへどうぞ。最後に美術館情報を一つ。岡崎の京都市美術館でルーブル美術館展が昨日から始まりました。フェルメールのレースを編む女をはじめ、レンブラント、プッサン、ラトゥールなどルーブル美術館でも人気の作品およそ70点を展示します。東京でもこの美術展は開かれていましたが、ね、東京は人が多いのでゆっくり見られなかったと思います。今度は京都でご覧になってみませんか。時間は午前9時から午後4時半まで入館できます。午後5時で終わります。月曜休館です。お問い合わせは京都市美術館、電話 075-771-4107 番です。なお、この展覧会は9月の27日日曜日まで開かれています。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。また、祇園祭りね、なぎなたほっぽこの、祇園囃子に乗せてお送りしていきましょう。今回は今日から始まりました祇園祭りを取り上げます。まず祇園祭りの起源について、これは本当に古くてですね、平安時代に遡ります。平安時代前期の869年、貞観11年に、その頃京の都で疫病が流行したんですね。そこで広大な庭園だった神泉苑、今もありますね、二条城の南にあるんですが、この神泉苑に当時の国の数にちなんで66本の鉾を建てて、 そしてスサノオの御子ら祇園の神様をお迎えして、災いや厄を取り除くようにと祈ったことが始まりとされています。そして室町時代には今のような山と鉾の形になったと言われています。そんな歴史ある祇園祭りなんですが、何度もいろんな危機を乗り越えて今に伝わっています。例えばですね、有名なあの応仁の乱、1467年から11年にわたってね、もう京都中が火の海になったと言われているんですけれども、この応仁の乱でもさすがに祇園祭りも一度途絶えてしまいました。でもそれでもすごいのがですね、1500年にはもうその頃力を伸ばしてきた町衆の力で再興されています。あの天皇の力とかね、そういった力を借りたんじゃなくて、町衆の力でもうあの復活させたというのがすごいんですね。この町衆による祭りというこの気概はですね、この伝統は今も伝わっています。そしてその後、江戸時代も何度も火事に見舞われています。幕末の、あの、いわゆる、禁門の変による火災では、京都市中の民家がほぼ焼き尽くされて、鉾町もとっても大きな被害を受けました。その年、慶応元年、1865年の巡行はですね、祇園祭りというのは前と後に分かれてたんですけれども、前のお祭りができなくて、そして後の祭りの山がたった3基しかなかったと言われています。今32基ありますからね、本当にたった3基しかなかったという時もあったんですね。それでもなんとか細々とお祭りは続けられたようです。そして近代、昭和の大戦中も昭和の18年まで祇園祭りは続けられていました。そして戦後も昭和22年には少しずつ復活しています。占領下の苦労ですとか戦後の資金難なども乗り越えて、町衆たちが力を合わせて京都の伝統を受け継いで今に至ります。長い歴史の中で失われてしまったり途絶えてしまった山や鉾もあるんです。またこの幕末のね、先ほど申し上げた火災によって未だに復興できず、復活を目指しながら休み山として、残っているところもあります。そんないろんな危機を乗り越えて今も現在進行形のお祭り、祇園祭り、今年も今日7月1日から1ヶ月にわたって行われます。では祇園祭りのね、1ヶ月にわたるスケジュールをざっとご紹介していきましょう。今日7月1日は薙刀鉾町でお先祖の儀式がありました。これは八坂神社に落ち子さんが行ってですね、八坂の神様にご挨拶をしに行くという儀式です。そして明日7月の2日には京都市役所で山鉾巡行の順番を決めるくじ取り式があります。7日火曜日には綾笠鉾の落ち子さんが八坂神社にお参りをして、それから10日の金曜日から山や鉾が町に建てられます。宵山で夜店も並んでお祭りムードが盛り上がってくるのは7月の14日火曜日からです。そして16日木曜日にこの宵山もクライマックスを迎えて、そして17日の金曜日、朝から山鉾巡行が行われます。でこれで終わりと思ってはいけません。ずっと7月中祇園祭りは続きます。その後もですね、この17日から24日にかけては無言参り、無言詣でというのが市場のお旅所と八坂神社の間で行われるんですね。それから7月の24日金曜日、こちらも華やかですよ。花笠巡行があったり、あと夕方には観光祭というのが行われまして、八坂神社の周辺で勇壮なおみこしが街を練り歩きます。3期あってね、いろんなところで出くわすと思いますよ。そして31日に、金曜日に、八坂神社で名越しの行事が行われて、そして、これで、1ヶ月にわたる祇園祭りが幕を閉じるのです。7月のね、京都にぜひ遊びに来て、そして、宵山や巡行以外の祇園祭りもね、本当1ヶ月にわたっていろいろありますので、ぜひ楽しみに来てください。きっとこの町衆たちの心が伝わると思います。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第181回目、祇園祭りについていろいろお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。さて、今週ですね、私は東福寺に行ってきました。梅雨の季節なんですけども、東福寺界隈は青もみじが雨に濡れてとっても美しく生えて、また薄紫色の桔梗の花ですとか紫陽花がとっても綺麗でした。それから東福寺というと苔や石の組み合わせ、石組みがユニークな昭和の、作庭家重森美玲さんのね、お庭がたくさん見られるんですけれども、このお庭も、梅雨の雨に濡れるとまた一段と美しく見えましたので、この時期もおすすめだと思います。東福寺の写真などは、京フォトにアップしています。ぜひご覧ください。そして、これからまた祇園祭の写真もどんどんアップしていきます。お楽しみに。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。